皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第58回です。
はい。
というわけでですね、今回は、いつもと違ってですね、ツイキャスで今配信しながらという、ある種公開収録的なことをやりながら、しかもゲストをお迎えしてとですね、非常にポッドキャスト界においては超ビッグなこの人がという方を今日お招きしておりますので、早速、ものすごくわざとらしいなんかの効果音みたいな今、でしたが、では、早速ゲストの方はお招きいたしましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。
どうも、トラベリングダイスです。よろしくお願いします。
はい。はじめまして、よろしくお願いしますって違うでしょ？
お願いします。
ちゃうやん。
緊張しますね、これ。
ちゃうやん。
すると、
はい、ちゃんと自己紹介。
あ、どうも、沢田信也です。よろしくお願いします。
こっちが緊張するわ、それ。やめて。
いやいや、もうやのおっさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願い
します。緊張
しない
ですか、僕。緊張しないでしょ、僕ね。僕の方が緊張しましたね。やっぱ、大場さんの急に始まる感じ、めっちゃ緊張しますよ、これ。ドキドキしてきましたけど。
いや、何をおっしゃいますか。まあ、でもさっきもちょっと言ったんですけど、やはりオルネポというのは、このポッドキャスト界隈でも、まあ、知らない人がいないぐらいのメジャー番組で、しかも桃屋のおっさんといえば、その超絶と、なんで、誰か吹いた今。
いや、自分が吹いた。自分で吹いたっすけど、
ね。超絶トークスキルで、もう人気、常に。
いや、知ってる人しか知らないですから、はい、知らない人は知らないですから。
ほら、
知ってる人には大人気なポッドキャスターということで。
私と同じようなこと言ってんじゃん、おばさんだって。おっさんね、大物なんだから。
いや、
大物ですよ。
大物なりたいっすよ、それは。
いや、これ以上大物になったら。
どうすんですか？もう今でも我々はこうね、見上げて、後ろからついていくだけ小判ザメとして、ピタッとくっついて、オルネポのおかげでね、今回も、きっとリスナーズが増えるから、ランキングがガーッと上がるんじゃないかと期待しておるわけなんですが。
いや、もうそんな力、僕らみんなまとめて、おじまじょファミリーじゃないですか。だから、もう、
毎朝、
はい。みんなね、みんなそうやって売れていくんですよ。
なんか、つい最近まで、こんちきファミリーと言ってたような気がするんですけどね。
もう、こんちきファミリーも番組増えてきてるんで、もう、これからおじまじょは終わったんでね、おじまじょファミリーってことで。一個姉妹もね、ありますし、不協和もありますし。
いや、もう、これからは。
そうです
ね。マーヤとマユの力に頼って我々は、この厳しい世の中を生き抜いていきたいと。
生き抜いていかないかんすよ、ほんと。マユの力もすごいですから、今となってはね。
そうですね。いや、でもね、マユもね、ほんとどんどん変わってきたから、やっぱすごいなと思うんですけどね。
すごい。すごい。だから、うさこがどうしても、マユと喋りたいって言ってて、夢が叶ったじゃないですか、きたきたカフェで。
はいはい。
マユが。して、マユの成長たるや。で、うさこどこにいたか分かんなくなるし、本当あれはすごかったですね。
よく考えたらね、ゲストにね、自分が希望してゲストに来ていただいたのに寝てるという、
そう、
言語道断というか、失礼千万というか。
ついに来たよ。
え？だって入る隙がないんだもん。
入れよ。
隙はいっぱいあったと思う。
しかもね、眉は眉で緊張でね、なんか頭真っ白になって何喋ったか覚えてないとか言うし。
うさこはうさこで卵焼きの話しかしないしさ。
甘い派ですか、しょっぱい派ですか。でもね、ああいう。
とっておきの質問ありますって。
ああいうでもね、ボケというか、ああいう全く予期せぬリアクションを入れてくるところがやっぱこの人のすごいところで、うん。
そう。
そう、全く読めないからね。だからまあ面白いんですけどね、一緒にやってて。
ああ、すごい。もう魅力の塊ですよ。
いや、結局、何回ともキタキタカフェっていう番組は、やっぱこのうさこというキャラあってのことじゃないですか。で、その、なんかね、このキャラの魅力をどこまで発揮させるかがやっぱりポイントなんで。
さっきね、その話になった収録でも。
はいはい。
うさこはうさこで、その全く反対のことを言ってるんです。大場さんをメインで、大場さんありきで、 みたいな。なんだこのカップル、熱々ねえかって僕は焼き餅を焼いて終わったんですけど。
そういう割にはさ、寝てるわ、さ、収録も編集も配信もこっちにさせるわ、さ、こき使うわ、さ、言っとることとやっとること全然違うやん。
いや、それは、もう、いつもお世話になってね、もう、大場さんにだけだよ、こんなさ、素の自分を見せられんの。他の人の前でなんか寝ないよ。
いや、でもそれを世界中に配信してんだって、それ、大場だけじゃなくて。
そう。
みんな見せられ
そうだ。そうだった。
そう。
ご存知ですか、うさこさん。
もう、全世界の人がですよ、うさこは収録中に寝るということをみんな知ってるわけだし、ね、毒も吐くし、
ね、呼ばれたら、あって言うっていうね。
ね。
でも今日はさ、偉いでしょ、ちゃんとゲスト来てんのにこんだけ喋ってんだよ。すごいよ。
いや。
捕まえてんだよ。
ここはやっぱりその、桃屋のおっさんの腕の見せ所というか、というか、ゲストはあまりこき使っちゃいけないんですけどね。本当は我々がゲストをおもてなしする立場なんで。
そうです、マイクのみたいないですか、僕に10個ぐらい質問がありますとかないですか、そういうの。
いや、なんかいろいろ聞こうかなと思ったら、もう話がどんどんどんどん進んでいくんで、もう口が挟めなかったという。
あ、なんか、だから、なんか用意してる質問があるなら、どうぞどうぞ。
いや、質問というよりも、まずはまあ、一応言っとくと、この、キタキタカフェという番組聞いてるリスナーの方が、まあ、全員が全員ね、まあ残念なことに、オルネポーとか、モメノスさんっていうの、まあ知らない方も中にいらっしゃると思うわけですよ。
ザ、誰やねんってことで今時間が済んでる。
だから本当やっぱ最初に、じゃあまずおっさんの方から自己紹介お願いしますという話をしようかと思ったら、もう一気呵成にバッとアクセル吹かして、話が飛び始めたんで。
あらら、すいませんね、なんか。
いやいやいや。
悪い口が出ました。
いや、で、今更でございますけれども、まあ、簡単にちょっと、もめのさんから、まあ自己紹介とオルネポの番宣でもしていただければと思います。よろしくお願いします。
もめのさんの、オールデイズだ、ネッポン。おじさんの知らない魔女の話から生まれました。オルネボという番組をやってます。もめのおっさんと申します。今はですね、まゆゆさんと、まゆゆチャレンジという、やつを、毎月初めから3週にわたってぐらいやってますけども、大体、何すか？オルネポで検索していただければ、カタカナで。ただ僕の日常を毎週毎週、水曜日の20時から配信してますので、あとは、何すか？言われても困りますね。まあ、そんな感じなので、よろしくお願いします。あと、まあ、ポッドキャスト番組の紹介とかのコーナーもやってますので、何か番組探している方いられましたら、聞いてみていただければと思います。以上です。
ありがとうございます。なんかこう、こんなに言葉に突っかえる桃屋のおっさんっていうのもなかなか聞けないんじゃないかと思うんですが。
意外に言われると何もできないですね。
大概いつもアドリブ全開で喋ってる人がどうしたことでしょうか、この借りてきた猫のようなこのトークは。
人ん家に上がるっていうのはやっぱ大変ですね。自分家と違ってね。うん。それがものすごく思いますね。
まあ、ちょっとじゃあ若干まあ、真面目な話というか、まあもうちょっとこう番組の方に触れると、はい、まあこれも自分も何回も言ってるんですけど、やっぱりオルネポっていう番組非常に特殊な番組だと思うわけですよ、ポッドキャストの中でも。一人喋りをしかもこうツイキャスで生配信で、まあ動画で配信してるっていうのもあるけれども、あれだけ本当にその日常生活を、家のこと、家族のことまでひっくるめて、かなりこうね、赤裸々に喋ってるじゃないですか。普通の人だったらまず言わないようなことまで。
あ、そっか。もうじゃあ僕バカになってるんですね。
いや、それがね、やっぱり、聞き始めた、何年ぐらい前から聞いてるかな？もうちょっとはっきり覚えてないんですけど、多分自分が聞き始めた時は、多分おっさんが福岡のお店を畳んで、あのあたりぐらいじゃなかったかなという記憶は、ちょっとはっきりとは覚えてないんですけども、で、愛知の方ですかね、行ったのは最初。
愛知が、そうそうそう。
ちょっとそのぐらいの頃で、なんかで、どっからか聞いたかちょっときっかけも忘れたんですけども、もっと早くから聞いとけばよかったなと思ってて、で、まあ、聞くだけで直接ツイッターとかの絡みもないまま、まあ、ずっと聞いてて、
で、ああ、そっか。
で、その、ちょっとしてから、名古屋のなんであの時カフェで、笹山さんのライブの、ズバリこの夜カフェ、ズバコのですね、 あれのツイキャスで生配信やってた時に、おっさんが、まあ、だいたい笹山さんのね、ライブに行くと必ず各駅停車を、
ギリターしか。ギター弾かせるか歌わせるかっていう。
で、あそこで、桃屋のおっさん出てきて、ええー、と思って聞いてて。
ええー、と思ったんですか、うん、
いや、それまで、もう、あんまり笹山さんとこう、繋がってなかったんで、自分の頭の中では。
ああ、そっかそっか、うん。エンディングテーマいただいてましたけどね、曲はね。
で、それが、ね、なんかいまいちピンときてなくて、うん、で、最初の頃は笹山さんっていう人もよく分かってなかったから、
ああ、そっか。
うん。で、やっぱそのあたりからだんだんこう繋がり始めて、ああ、こうね、この番組とこの人がこうなってみたいな。で、聞いてて、うん、で、そういった人が、まあその後自分も、まあうさこさんもそのズバコのも何回も行ったりしてるし、まあ名古屋ではちょっと、会うことはなかったんですけれども、で、まあいろいろあって、去年、一昨年もちょうど1年半ぐらい前ですよね。北九州で初めて会ったのが。
ああ、そうですね。グリーン催しのね。
そうそう。まあ、これもちょっと言っとくと、切れ長、コンチキのグリーンさんが、一昨年の11月に、北九州の方に来るということがあって、で、それまで自分あんまりグリーンさんと絡んだことなかったんですけど、いきなりこう DM が来て、今度北九州に行くけど、会いませんかと言われて、もう、いや、会いました、会いました。ほとんどなかったんです、それまで。若干ツイッターで絡んだぐらいで。
あ、もうそれで友達気分で、そういうふうには言っちゃった、ね。
だからいきなり DM が来て、会いませんかって言われて、ええー、と思って。いや、でも別に断る理由もなく行って、で、その日文字工に行った時にモメナスさんと初めて会って。
そうですよね。キャンドルのボランティアやった時ですよね。そうですね。
で、グリーンさんもね、その時、いや、おっさん初めてなんですよ、って、わかりますかねとか言ったら、まあ、ね、カップルばっかりいる文字工の中で、我々二人だけがポツンと立ってたんで、絶対わかる
よ。一番目立つとこで、おばさんとグリーンさんが、街灯のポールの前に立ってるんです
よ、ね。そうそうそう。
で、うわ、いたいた、あれだ、あれだ、と思って。そうそう。
まあ、配信者同士が会うとよくある、あ、同じ声だ、みたいな。
そうそうそう。
そうそうそう。で、それ以降結構ね、なんかちょこちょこ会う機会が、あってですね。
ね、多分一番合ってるポッドキャスターですね、大場さん
が。なんか、去年そう言ったんですよね。それ以外にもね、まあ、バンディーナコーヒーとか、おじまじょ感謝祭とか。
そうですね。
なんかいろんな局面で去年はよう会いましたよね、ほんと。
かなりな感じですよね。去年、うさこと会ったの去年ですかね。違うかな、うん、あれ、ボタンは。だから去年全部。
あれが去年の5月、もうそうそう1年前ですね。
ああ、うん、もう1年か、そしたら、テンションだだ下がりの。
そう、一応解説しときますと、直方市のボタンというお店で、その笹山さんが2回目のライブがあるということで、まあ自分もちょっとこう、どちらかというとスタッフ的なお手伝いの仕事をしてたんですが、そこに桃屋のおっさんとか、うさこさんと、あと、まやさんも、みんな来てくれたと。
で、
そうそう。で、入場開始して、さあ、チケット代を払おうとしたときに、財布がないと。いうことに、気がついた桃屋のおっさんは、顔が青ざめ。
もうテンションだだ下がりやったさ。
本当すごいテンションだだ下がりって、その瞬間自分もその場にいたけど。
ああ、と思って。新崎さんが、じゃあお金、そろそろじゃあ用意して入って、チケット買ってからドリンクは、つよし、財布は、ってなって。ああ、忘れてきた。ああ、と。
その時ね、まあ、一緒に来てたガキオさんが立て替えてくれて、優しいガキオさんが。
ガキオさんがずっと慰めてくれて、
大丈夫、
立て替えてあげるから大丈夫だから、とか、いやいや、そうは言われましても、みたいな。とりあえず、じゃあ、ありがとうございます、みたいな。
いや、そしてですよ、その後さらに感動的だったのが、まあ、あんまりおっさん本人言わなかったけど、その後奥様がね、上から財布持ってきてくれたんですね、車運転して。
わざわざ。持ってきたんですよ。
野方まで。
持ってきて、
そうね、もう夜暗くなってるのにね。
そうなんですよ。もう財布持ってきて、免許証ないと気持ち悪いからお願いっつって、すいませんっつって。
うん、いやー、すごいなーと思ってね。いい奥さんじゃないですか。
本当その辺は助かりました。で、うん、笹山さんに紹介するからって言って、妻のジェニファーですって言ったら、実在してたんですねって言いました。
笹山さん、その話言ってたね。
うまいこと言うなと、さすがやなと思って。
でも、あの後家に帰って怒られんかったですか？なんで逮捕させたんよとか。
いやいや、そんな怒られんすよ、まさか。そんな怒られるわけないじゃないですか。
適当奥
さん。珍しいおっちょこちょいなんでね。そんなないんすよ、日頃。あ、なん、カバンを変えたんすよね、出かけるときにね。このカバンで行こうと思ったら、財布をテーブルの上に置いて、カバン入れ替えるから置いて、そのなんだかんだしてる間に、そう、違う。うん、違うやつ入れるっていうね。入れずに出かけたんですけど、あれから僕物忘れの激しいのがずっと始まったんですよ。
あ、言ってたですよね。スマホの充電器忘れたとか。
出かけるたびにね。
そうそう。
あの充電器がなくなったの、つい一週間前ぐらいに、長男ブライアンが車の中から出てきたんです
よ。出てきたっすか？
椅子の奥の方の中からあのバッテリー出てきたんですよ。だから僕、やっぱり持ってきてたけど、なんかの拍子に落ちて潜り込んでたみたいで、1万ミリなんとかのやつ。もう、長男にやりましたけどね、ブライアンに。もうやるよ、俺新しいの買ったから、つって。
あれ
使っていいよ。
野方の後になんかあの小倉城のところで会った時になんかその話言ったですよね。バッテリーがないないとか。確かの時に。
ですね。
カバンの中ごそごそしてないないとか言って。あ、もう結構前だけど。
文字コンの時になくなってた。
ああ、
まあ。ダンブルない。
ということで、おい、うさこ。
うさこ、わざとだろ、うさこ。わざと黙ったらまた。いや、本当に黙ってる。これは眉毛不安だったろうな。もっと静かなうさこ。
だからもうね、いいんだよ。二人の配信を聞いてる感覚でいたよ、今。キレイと聞いてる感じだったよ。
焼きたカフェだっつーの。
君の番組だよ、君の。
もうさ、今日はもうキレイとでいいじゃん。
いや、いい。
キレイと何本分喋ってんだよ、今。
卵焼きの質問ちょうだいよ、俺にも。
おっさん、ちょっとじゃあ、私、ちょっとまた黙っとくから、その間に考えとくわ。
いやいや、黙る
んだよ。なんで黙るんだよ。
喋ろよ。マジかよ。
だって、疲れたんだよ。だって、5時間だぜ。喋ってんの。
そら、君が自由に喋っただけだろ今日収録あると分かってるのに。
だって、こんなさ、いいじゃん。喋りたかったんだよ。そんな日もあらうな。
いや、それいいけどさ。いざ本番の時にさ、疲れ切ってどうすんだよ。
来たか。
だって。
来たかはどうすんの？
大場さんだって、水拳じゃん、今日。
いや、もう酔い冷めたよ。もう喋りながら。
どうだよ。うさこだけだよ、今。うさこの水拳は睡眠の水だよ、それ。
うまいな。
うまいな。
もうこういうとこに行くね、小ネタをね。こちょこちょこっとね、もう間髪入れず、こう挟み込んでくる。なんていうの、この反射神経の鋭さというか。
いいですか、褒められてるんですか、僕。
いや、褒められてる。
いじられてるんですか、これ。大丈夫ですか。
いや、こういうところがやっぱ自分がね、できないですね。こういうパッパッパッというこの瞬間的な反応というのが。
いや、でも、いらないと思いますよ、こういうの。
いや
それより、聞きたい話ってあるじゃないですか。いろいろ、大場さんの持ってくる、その番組の話題的に。いらないと思いますよ。いらないと思いますけどね。
いや、
ま
あどうしてもほら人間ってこうね、自分にないものを求めるんで、オルネポ以外でも他の番組聞いたらやっぱ、これ、こう、ね、こういう喋り方いいなとかね、こういう切り口いいなとか、こういうトークスキルいいなという、やっぱどうしても思うわけですよ、あっちこっちの番組を聞くたびに。だからそれで、まあその単純に真似できるもんでもないけれど。
いや、真似しない方がいいよ。だって大場さんは大場さんじゃん。
そうです。だから僕、大場さんのモノマネするようになったんですよ。だから、ゲスト収録、うさこのトークの前に、桃屋でございます。とか言い始めるようになったりとか。
聞くたんびに笑ってるけど。
で、北九州の片隅の BGM をそのままパクって入れたりとかね。するんですよね。
ありがとうございます。
うさこのモノマネも入れていかないかん、これ。うわぁ。あ、どこに行ったんでしょうか、わざと。ミュートにした、うさこ。
いるって、いるじゃん。喋ってるよ、ちゃんと。大丈夫だよ。
いや、大丈夫じゃねえよ。5秒に1回、うんって言って。5秒に1回。
うん。うん、うん、うん、うん、うん。
間が埋まってます、全部それ。もう、タイマーバカになってるよ。
もう今、これ、キャス聞いてる人が相当不安になってるよ、これ。
なんで、知ってる？今日、だって、これ収録3本目なんだよ。 マーヤさんと、おっさんと、大場さんだよ。何この大物揃いとかさんは。バカじゃないの、自分って。
いや、マーヤさんとおっさんはともかく、なんで私が大物ですか？ただの相方でしょうが。
あ、そうだった。
あ、そうだった。
いや、大物、大物、一応大物だよ。
近くにいすぎて、偉大さに気づきませんでした、みたいなことになるんだよ、あとはそれね。うん。
いや、
大丈夫？
大丈夫。この、だって、私がさ、惚れてナンパしたぐらいの声の持ち主なんだから、それは大物に決まってんじゃん、そんなさ。
決まってんじゃん。
ほら、マーヤさんが、私も相方って今コメントが流れたよ。
みんな相方
だよ。そうだよ。
ねえ。
どっちか、俺だけが相方じゃないっていう、うさこのね。
え、うん、だから、愛人でもいいよ。何言ってんだ。
本当、それで行こうか。
じゃあ、これからはね、愛人と呼びましょう。
ほんとの愛人
だ、ね。おっさんの都合のいい女だからいいんだよ。
まあ、そういう話になったね。でもね。なんちゅう話をしてるんだっちゅう。なんちゅう収録をしてるんだっちゅう話になった。だんだん、なんか、引っ越し姉妹の番宣でやってきたおさこが、そんな話を始めてるっていうね。いいのかそれ。何の引っ越しだったんだと。
やっぱどうしても婚活姉妹になっていくよね、話が。
婚活にもなってないっちゅう。だからそれいいのかそのジャンルっていう話をうさこは、オールネポでして帰るっていうね。
いや、ほら、今日ね、うさこはね、前回ちょこっと毒吐いたけど、あんなもんは毒じゃないと言うんで、まあ、どうぞ、好きなだけ今日毒吐いていいですよ。今日ギャラリーも多いし。
今
どうぞ。
ポイズン、うさこの、ポイズン。
じゃあ、今日の毒吐きコーナー。
はい、いいですよ。
もうタイトルがよくわかんない。今日の毒は、そうそう、飲み会とかでよくまあ、とりあえずビールとかなんかさ、頼むじゃん、みんな飲み物。で、乾杯っていう時に、もうさ、KP っていう人がいるんだけど、KP っていう女がもう大嫌いなんだよね。あと、KP とか、ケピっていう女が嫌いだっていう話。
ケピ
いるんだ、
そこ。へぇー。
そう、言う女へな。お前そこはいいだろって、乾杯でいいだろって思うんだけど、ちょっとね、それを聞くたんびにイラッとすんだよね。
まあ若い子みんな KP ってやるの？
そう、なんだろうね。
マジで？
訳さなくていいだろって。
ああ、でも俺、飲みながらそれ聞いたら3分クッキングかよとか突っ込み入れそうになるね、多分ね。それキューピーだろって、でもこっちはこっちで、昭和のおじさんが盛り上がって喜ぶことになるよね。
そうそう。
なんか KP でいい時遊ぶね、多分ね。あの、ほら、ハリウッドの黒人のあの女優さんでしょとか、それは、ウーピーゴールドバーグや KP じゃないわ。誰が KP ゴールドバーグやねとかやりそうやけどな。俺だけかな。
すごい。
俺だけかな。
よく出てくるね、名前。
よくまあね、その、縦板に水が流れるがごとくに、こう、ポンポンポンと名前が出るっていうのはすごいね。
すごいね。
さすが。
ああ、なんか恥ずかしい。ただポツンってされる。これ。キタキタカフェの必殺置き去りってやつですか、これ。大丈夫ですか。
い
や、
褒めたたえ、あがめたてまつとじゃないですか。
図が高いじゃないですか、大丈夫ですか、これ。
大丈夫、もう我々は小判冷めて、いつもこう下から見上げてますんで。
いいカフェだな、ここ。
で、うさこの毒はその程度じゃないと思うんですが。
そんな話もありましてって今、うん、今から始
まる。今のはね、導入部分で。
うん、
いや、うちのカフェではこの程度が限界だよ。もっと深く知りたい人は、まあ、場所を変えるんだよ。だから。
どこでやるんだよ。
もう始めてるの、うさこ一人で。
何を？
うさこの取扱注意の話。
そんな、取り扱い、わかんない。始まってんのかな。
うさこの猛毒注意みたいな番組やってんの。やってないよ。
いや、もうとか、あ、そうそう、思い出した。そう、大場さんに相談事があったんだった。
はいはい。
思い出したよ。
はい。
私さ、そう、毒を吐くこのコーナーの時に、はい。なんかもう、うさこじゃちょっと、あれなんじゃないかと思って、なんか名前を違う名前で、なんかさ、しゅんさん、なんか、なんだっけな、なんとかしゅんこ先生がいるじゃん。
ビシソワーズ・シュンコね。
ビシソワーズ・シュンコ先生。ああいう感じでさ、 なんか毒吐くときに名前がいいんじゃないかと思って、ちょっと考えたんだけど。
ああ、何？
あの、はい、毒まむし、うさことか。
ババアって言いたいだけじゃん、
そもそも、てめえババアって言いたいだけなんだけど。
どうせならビーフストロガノフ、うさことか。そうです
か。もう噛んでんじゃん、言いづらい、そんなの。
言いにくい、言いにくい。言いにくいけどね。
いやいや、もうそれはどうぞお好きにやってくださいませ。
そう。てから、あのね、毒まむしのね、絵も描いたんだよ。
絵を描いた。何？アートワーク。
そうそう。
もうそれ作ったら、もうそれなんか、やっぱ独立した番組にした方がいいね、やっぱり。
ラジオと、配信中やですね。
いや、それ絵まで描いたんだな。
それは持たないでしょ、その番組。それだけで。
一分で、一分で。
そうそう、ツイッター、ツイッターとかで毒吐きたくなったら、そのラジオとかなんかでアカウント作っておいて、そこで喋ったらいいし。
そう。毒まむしが送り
そんなに、いや、毒は吐くけど、そんなにネタはないんだよ、私。だって別にさ、そんなに世間に、なんか、怒ってるわけでもなんでもないけど。
いや、世間には、世間には怒ってなくても、あの、怒る対象の男や女はおるわけでしょうが。
なんか、それはいるよ。だから、毒に転して出てくるんだ、うん、
だから、それに対して
聞いたことないよ、これ。
いるんだよ。いや、誰だっけ？さっきさ、誰かが言ってた、KP って文字だけの文化じゃないのかって、そう、もっぴさんが言ってたけど、いや、違うんだよ。言葉に出して言うから腹立つっていうことじゃなくて、コメントで見るときも、ムカッとすんだよ。
ああ。
文字で見ても、KP ってお前な、ってなるね。
出るんだ。コメントで出すんだ。KP って。
出す出す出す女がいるんですよ。
なーにやないか、それ。
やっちまったなってなるんだよ。うん、そう。
そっか。女は黙って、橋本聖子一揆とかで言った方がいいよね。
何それ
何それ
シャツの、丸首のシャツを頭の上までこう、ジャミラみたいな状態にして、スピードスケートのあの、全身タイツみたいな格好になって、両手にグラスジョッキを持って、橋本聖子ってコールで、右、左、スケートを漕ぐ格好しながら、口元に、そう思ってて、右、左、コールを飲むんですよ。スケートを漕ぐ格好しながら。橋本、よく居酒屋で働いてた時、橋本聖子一気のコールがよくかかってましたもんね。で、見たら、そう、スピードスケートの格好しながら、両手でお酒を一気していくっていうね。こう、スケートのフォームで、右、左、交互に。ほら。熊もやったやったって言ってますよ、ツイッターする。橋本聖子一揆ですよ。もう昭和の名残で。
まあ、ジャミラって言ってわかる世代が非常に限定されるような気もするけどね。
もう全てがその名残っすね。よ、やってましたよ。団体がね、学生とかがやってましたね。
あ、すいません。今、キャスの方は皆様、コインをいっぱい投げていただいてありがとうございます。なんかすごい数が来てるんだけど。
すごい、もう、生中継案件ですよ。もう、俺、カットしても録画が残るようなやつになってますね、俺ね。
もうなんか大変なことですね。
すごいね。おっさん人気がすごいね。
いや、だから。
違う、うさこが今回は喋ってるからですよ、これみんなひっついてるのは。
いや、あれだよ。なんか、いやおうなしに喋らされる雰囲気になったけど、もう大丈夫だよ。いっぱい喋ったから。
まだまだ。
まだまだ。
うさこを中心にお送りしております。きたきたカフェ特別編。
知ってる？私ね、一人で今日5時間喋ってんだよ。
知らん、そんなもん。5時間も6時間も変わらんって。
もう声もガラガラだよ。
大丈夫よ、普通よ。
全然変わんないけど。
いつものうさこだけど。うん、大丈夫。
本当？
まあ、いつもより多く喋ってますという感じで。
そうそうそう。大場さんはいつも、やっぱり、うさこの真骨頂でしょ、この黙るっていうやつは。
まあね。
でも、収録中、やっぱでも、やっぱ、何か一末の不安というか、ドキドキはするし、でもうさこ黙ると。
まあ正直あるし、黙ったら黙ったで、まあそれがネタの一つだから、まあいいかなと。
ああ。
うん。まあ、そうだ。いや、それは、始めた当初の頃だったら、お互いほらね、手探りだし、わからないし、不安になっただろうけど、 まあ何回ともまあ2年以上やってるし、まあ特に最近だんだんね、この人のキャラがこう際立ってきたから、まあ寝ようがね、ボケようが、毒吐こうが、とりあえずそれで番組のファンの方が喜んでいただけるならそれが一番じゃないかと。それをいかに際立たせるのがこっちのね、手腕じゃないかなと。いうふうには思ってますけどね。
なるほど。うさこ、泣かないで。大丈夫？
泣いてる？いや、泣いてない。私さ、本当に、本当に、さっきもさ、言ったけど、私、大場さんをメインにしてやってると思ってるからさ、今でもそう思ってるから、私は、裏でさ、こう、主役は舞台の上に大場さんを立たせて、私は裏側の、何？
仮眠室で。
いや、仮眠室で寝てるんじゃないんだよ。裏でこう、なんか際立たせて、もう光を、ライトをアップしてみたいなさ、そんな感じでやってる。
だから、コンチキにおけるね、グリーンさんみたいな、そのディレクター的なことを言いたいのかもしれないけど。
いやいや、ディレクター、そんなね、大物じゃないんだよ。みんなこの大場さんの話聞いてって、私別に裏で、こうね、うんうんって相槌でいいからっていう、相槌担当だからだから。
すごいね。どっかで聞いたことあるね、それね。
なんか聞いたような気がするけどね。
あんまりためにならない。
話したやつね。
似てる、かわいい。
あそこ大好きやけど、俺ね。今度あったら生で言ってもらおうと思ってる。そうか、うっさく。でもそんな物語なんか聞いたことあるな。カップルで、彼女のために髪飾りを買ってあげたら、彼女は自分の髪の毛を売って、なんか、何かを買ってた、お互いが、使えなくなったものをプレゼントし合うみたいな。
ああ、そんな。ある、その話。
あったよね。
うん。
うん。そんな感じに思えるけど、でも何も失ってないから、いいと思いますけど。
自分はこの世界にね、招いてくれたのはもう彼女のおかげだっていうのはもうこれは事実としてありまして、この人が声かけてくれなければこういう番組始まってなかったし、そこは本当にね、ありがたかったですね。まあ、いつかは始めたかもしれないけど、多分全然違う形になってただろうし、それからもうね、おかげで巡り巡って、今もこういうふうに、おっさんと喋ったりとかね、他の配信者の人とかリスナーの人とかともこうね、会えるようになったりとか。それいろいろこう、やっぱきっかけは、のさこさんが最初に DM 送って、ポッドキャスト一緒にやりませんかと言ってくれたのが本当に人生が、大げさな話じゃなくて本当に人生があそこで変わっちゃったから、そこは本当に感謝してますよね。
うさこ。
うさこ。
うさこさん。
泣くな。
いなくなった。
泣いてもないのかよ。
トイレに行って泣いてる今、うさこ。
ハンカチを噛み締めてるな。
泣くわ、めっちゃ泣いてる。いやー、うさこ。
いや、俺も涙が止まらないよ。
もう、なんで、毎回さ、なんかもう何回かそんな話聞くけどさ、なんかもう毎回泣くんだけど。
今度はガチで泣いて、ボケじゃないんかい。泣いたふりしてるんじゃねえよ、言うかと思ったら。ガチで泣いてる。いいやつだな。
なんだよ。
ほら。また、またこれでうさこファンが、また増えるぞ。
あ、いいな。まあでもそんな話もね、してたよね、さっきもね。オールネポでもうさこ、受けたよ、みたいな。ね。まあこれで、こんなことになってますよ、うさこさん、みたいな。うさこさんも今、引っ越し姉妹とキサキサカフェやってますよ、みたいな話になったんですよね。その前は迷子役もやってたし、みたいな。
だからね、何やかんや言っても、ここ最近ね、その、うさこというキャラが、本当だいぶあちらこちらに出るようになったじゃないですか。ね、オールネポの方にもゲストに行ったりするし、それはそれで、自分的にもやっぱり嬉しいし、まあ、この人はもうどんどんもっと出ていっていい人だなと思ってるし、なかなか得難いキャラなんで、今後もどんどんね、発展していくんじゃないでしょうかね。
うさこまたトイレでこもって泣いてますか、今。
またハンカチを噛み締めてる。
いくら発展したとしても、やっぱりさ、我が家はここだからさ、まあ戻ってくるけどね。
大場に代わって僕が泣きます。ありがとうございます。
まああれだね、今のいいからあれだね、まあほら、旦那がいくら浮気してもいつか私の元へ帰ってくるのよ、みたいな、そういう話だよな。
ああ、でも、うさこは愛人体質だって話で盛り上がったんだけど。
そう
大丈夫だから。
さっき言ってた。
辻褄が合わんくなってきてるけど、そんな。
局何がしたいんだお前はって。
私都合のいいタイプの女なの。制裁になってるっちゅうね、さすがだね。
さすがだね。
いろんなとこ、いろんな顔見せて、やっぱ、やっぱ女の人はわからんもんすな。
いやーね、おっさんもよく言ってるけど、やっぱ我々男には、やっぱ本質的に女性はわかんないですよね。
いや、もう、わかんないです
ね。わかんない。本当にわからない。
研究重ねたけど、やっぱり答え出ませんね。
わかりません。わかったつもりでもわかってないし、ね、結婚して何十年も経っても、やっぱり未だにね、相手のことよくわからないし。
わからないっす。
ねえ。
そう、だから、こう、自分が口説き落としたみたいな気持ちになってる男の人は、多分それは、まんまとそう差し向けられてるだけで、自分の実力と力ではありませんということを、肝に銘じて生きていていただきたいと思うけどね。
いや、もう、
そうだね。
それは正論。それは正しい。
本当に。まんまと多分、食わされてるんですよ、多分ね。男どもは。多分。
だからね、まあその女性の手のひらの上でね、踊らされてるわけだけど、それを分かって気持ちよく踊らされてればいいんであって、自分の方が主導権握ろうとするとうまくいかないんですよね、これが。
そうですね。
だからね、その意味ではマーヤさんなんかもね、今まで何人もの男たちをこう手のひらの上で、まあ、転がしてきたわけですよ。我々もそうですけれどもね。まあ、元彼として言いますが。
まあ、一応ね、もう、あっちこっちに元彼がいますからね。
うん、全国に300人ぐらい。俺も元彼だらけというね。言ったもん勝ちの世界で。
ほんともう新加瀬大衆みたいなことになってますけどね。誰が本当の頂に立った男なんだみたいなことになってますけどね。
やべえ、あんまり言ったら今度会った時に殴られそうな気がしてきたよ。
もう大場さん怒られてください。もう。
いや、いいです。マヤさんに怒られるなら本望です。どうか怒ってください、私を。
重傷だよ、この人。
重傷。僕は怒られたくないです。
いやいや、もう女性に怒られてなんぼのもんすよ、男は。
マジっすか？すごいな、大場さんの領域になるとやっぱそうなるんですね。まだ僕も修行が足りんな。
いや、何回言ってもさ、もう56ですよ。もう大概いろいろやってましたからですよ。もうね、どんとこいっすよ。
いいなぁ、いいなぁ、それは。なるべく怒られないように行きたいですけどね。
この領域に至る前、どれだけね、もう血の涙を流したか。
ねえ、多分、臓器がおかしくなるぐらい、多分、体に負担かかってますよね。
そうそうそう。もう何度も修羅場をくくり抜けると人間ね、強くなりますよ。
まあね、そうなるっちゃなりますけどね。まあ僕もその領域には。そうそうそう。じゃあ、うさこさんは、怒りますか、男の人によく。
ん？怒る？
うん。
怒らないね。怒らない。なんかね、怒った時は、無言になるんだよね。口聞きたくなくって。
もうそれ終わり。
黙ってんだよね。
別れの時じゃん、それ。
うん。
怒ったら終わりだね、うさこはね。
いや、なんかね、怒った時は、本当に、ああ、もうダメだ、この人って思ったら、何にも言わず、喧嘩もせず、置き手紙して出てくんだよ。
うわぁ、ソビエト連邦じゃん。すげえな。
それはやっぱりなんていうの、大声で怒鳴るよりも効くね。
うん、一番怖いやつ。
うん。相手が喋れなかったら、もう無言になったらこれほど怖いものはないよ。
うん、怖いね。
いや、だからなんだろう、喧嘩するってことは自分がこう思ってるっていうことをさ、相手に、まあ分かってほしいっていうのもあるじゃん。
そうね。
うん、うん、
うん。だけど、もう、そこを、通り越すとさ、もうこの人に自分の考えてることをもう知られたくないほど嫌だって嫌悪感っていうかさ。
終わってんじゃん。
うん。なんで私の気持ちをあんたに言わなきゃいけないのって肝って思うと思うね。
いやいやいや、仮にも、だって好きな者同士の、だって、うさこ怒るわよ。は、もう何もめんどくさ。お前には何も言わねえみたいなことになる
んで。そうそう。めんどくさいんだよ。そう。だからもう、そういうことをひっくるめてめんどくさいから、だから愛人でいいよって言ってんの。都合のいい女でいいよっていう。何言ってんの？だから、自分の番組なんだよ。オールネポじゃないんだから。
オルネポって言ってもキタキタ怪人。
どっちで言っても問題発言のような気がするけど、まあ、それはそれで。
うさこ、大丈夫ですよ。うさこはでも、そんなこと言ってもね、正常派ですから。ね。
でもその都合のいい女ってどっちにとって都合がいいのかもよくわかんないけどね。